ここからは片倉芳美さんにご出演いただきます台湾エクスプレスのコーナーです。片倉さんに片倉さんのね、台湾情報こちらをお伝えしていただいております。さあ今日はですね片倉さん取材先からお伝えいただいて、ご出演いただきます。さあそれでは早速ご紹介しましょう。台湾在住の片倉芳美さんです。片倉さんどうもこんばんは。
はいどうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
はいよろしくお願いいたします。
さあ、片倉さん今日の台湾エクスプレスですがどのような話題でしょうか。
はい私今台湾南部の台南というところに来てるんですよね。
はい
でもう、まあ、台南というとですね日本で言えば京都みたいな存在だってみんなよく言うんですけど、すごく歴史のある町で独特なこう雰囲気がやっぱあるわけですよね。
はい
はい、で今日はですねその台南からまたちょっと鳥を探しにちょっと郊外まで来ています。
はい、
はい、で今日はねちょっと実はゲストの方がいるんです。以前このね台湾エクスプレスにも出ていただいたことがあるんですけども台南で日照大飯店サンライズホテルっていうねホテルを経営している郭秀燕さんをちょっと今日お招きしてます。
はい
じゃあ郭さん、
はい、
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、はいはい
はい、で郭さんはですね以前こうお話したことあるんですけども、はい、彦将軍廟というね道教寺院があるんですよ、
はい、
まあ、お寺ですよね。でここはどういうところかっていうと、戦争中にですね日本人の杉浦さんっていう一人の、まあ、飛行兵がですね、まあ、飛行機事故で亡くなっちゃうんですよね。
はい、
でその時にその落ちていく飛行機がその集落に向かって落ちていっちゃうんですよ。でこのまま落ちていったらもう集落はみんな、ね、もう焼けてしまうと、
はい、
そう判断したようでパラシュートで脱出せずにその飛行機の機種をね村じゃない方に舵を取って墜落して亡くなったんですよ。
はい、
でそれを村人たちはねこう皆さん見てたそうなんですけども、まあ、それからしばらくしていろんな不思議なことが起こってね、でそれは何だろうってこう思っていたらその杉浦さんの、まあ、おかげなんじゃないかということでこの杉浦さんが神様として祀られてその廟で神様になったっていうところなんですね。はい、で神様はその彦将軍廟の信徒なんですよね。
はい
はい、
そうですよね。
はい、で賀来さんはこう日本語できるので例えばこういう日本人がこう参拝に行きたいとかって思った時は賀来さんを頼って賀来さんに案内をしてもらったり説明してもらったりするんですよね。
そうですね。
はい、賀来さんはどうしてそういう彦将軍廟と出会ったんですか。
これ考えても本当に不思議なことですよ。私多分9年前か10年ぐらいであれちょっとうちのホテルはほとんどお客さん全部日本方なので、だから一人が突然日本から電話来て私にこのお宮でこの住所で探してくださいでその話がありました。でも最初は私もやっぱりお宮行って参拝することの興味がないのでだからはい分かりましただけでも件も探してないんですよ。お客さんが大体4回目、連続4回目で私に電話して、この住所、このお宮探しましたか聞いたんです。じゃあ、やっぱり、ちょっと怖いですよね。連続4回で電話切って、その話言ったら、私、5回目の時は本当に、このお宮で探しました。あの時、飛行将軍の。
つまりもともと賀来さんは信徒じゃなかったんですよね。
そうです、ね、
であるそのサンライズホテルってお客様はほとんど日本人なんですよ。それで、はい、その一人のお客様が何かで知ったんでしょうね。で賀来さんこれ調べてくださいっていうふうにこう日本人の方からメッセージをもらってでも最初は賀来さんあんまり興味がなくて
そうですよね。無視してたね。そうです、はい、
であまりにも連続してくるので、はい、行ってみようかと思って行ってみたら電撃が走ったってことですよね。
そうです、う
ん、これが賀来さんと飛行将軍廟との出会いだそうなんですよ。
はい、
で賀来さんねこの飛行将軍廟やっぱり日本人も結構来るんですよね。
そうですよね本当に、ほとんど毎日いますよ。 でも今コロナの関係で来れないですから、だから今地元の方だけ参拝するんです。もちろんこちら 台湾に住んでる日本方もたまにこちらいらっしゃるんですよ。こちら来てるんですよ。
まあもともとね、結構ね、この飛行将軍廟って徐々にこう知名度が上がっていてね、
はい、
あの台湾旅行に来た日本人が参拝に来るってケースは結構あるんですよ、で私も本とかねガイドブック書くときにはよく紹介してますしね、だんだんこう有名になってきてるんですけど、残念ながら今はねちょっとこうコロナの関係で日本人旅行に来られないので、まあ、私のように台湾在住の日本人とかが、まあ、参拝に来る程度になってしまってる状態なんですよね。
はい、
まあ、でもね、これコロナが終わったらまたねたくさんの日本人に来てほしいですよね。
そうですよ、ぜひよ、ま、もしコロナならもうみんな来れるならばぜひ台南飛行将軍廟で前に参拝してきてください。
はい、ね、結局戦争という悲劇の中でね命を落とした若き兵隊さんっていうことなんですよ、この杉浦さんって人はね、
はい、
でその杉浦さんがまあ台湾の人々に慕われてこの守られてるって考えるとね、非常に奥深いものを感じますよね。
そうですね、
で土地にこう根付いて、ね、台湾の土地に根付いていったこう一人の日本人の姿がね見えると思うんですけども、ぜひねこれ興味持つというか非常に興味深いですね、これね。
はい、
でまあ、ぜひね、まあ、旅行ができるようになったらぜひね多くの日本人に来ていただきたいなと私も思ってます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
片倉さん、鳥の取材はいかがですか、台南の方では。
はい、今日はですねちょっと実は珍しくてですね、本当は冬場の台南っていうのは天気が大体決まってすごくいいんですよ。
はい、
なのに今日だけなんか天気が悪くてですね、ちょっと曇りがちであんまり天気が良くなかったんですけど、お目当ての鳥は出会いました。
はい、はい、片倉さんのねオフィシャルのツイッターの方にはいろいろな今回のね台南の、はい、取材出てますからね。
ツイッターの方にちゃんと画像編集したものをアップしますのでちょっと楽しみにしててください。
はい、楽しみにしています。はい、ということで、今日の台湾エクスプレスは片倉さん台南取材の中から、取材先の方でね、ご出演いただきました。今日はそして日照大飯店、台南でホテルを経営されております角秀園さん、ご出演いただきました。片倉芳美さんとそして角さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。